東日本大震災支援スペシャル、この時間は寺町三条コミュニティスタジオから私山田昭弘が、東日本大震災の、支援に関する、情報などをお伝えいたします。ライブでお伝えします。今日はですね、私の向かいに立命館大学の金山勉さんにお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは、金山です。よろしくお願いします。
もうこんばんはっていう感じですが、
はい、
早速ですが今山梨の方にお電話がつながっています。金山さんのお知り合いということなので、
そうですね。
呼んでいただけますか。
はい、今度京都にもう来ることになっていますが、間もなく、京都に来る、京都で、メディアのことを、学ぶということなんですが、はい、山梨にその人はいます、
はい。
東京にたまたまその瞬間に居合わせたということで、はい、藤原博美さんという方です。呼んでみましょう。藤原さん。
はい、藤原です。こんばんは。
あ、藤原さん、
こんばんは。
山田です。はじめまして。
どうもはじめまして。
大変だったそうですね。
はい、もう本当に日帰りで山梨から、東京に用事に出て行ったんですけれども、はい、ちょうど友人と昼間六本木でランチをして、
はい、
ちょっと用事で外苑通りを歩いてる時にちょうど、うん、
ぐらっときた
遭遇いたしました、うん、もうぐらっときて、初めはですね、もう歩いていたら歩道に人がブワーって出てきたんですよ。
あ、
うわ何が起きたんだろうって思ったら自分の体がもうグワーって揺れて、本当にこう波の上を自分がこう歩いているような、
うん、
そんな感じでしたね。もうなんか見知らぬ人の腕に思わずしがみついて、ちょっといいですかって思わずお願いしてしまいました。一人でちょっと立ってられない状況だったので、そんな感じでしたね。なんかもう初めはわけが分からなくて、
でそれがまあ、はい、1分か2分か続いて、
かなり長く続いた気がしました。もう
まあ皆さんそうおっしゃるんです
ね。そうですね、多分自分で思っていたよりは短い時間だったんでしょうが、ものすごく長く感じて、結構見通しのいい大きな通りだったので、ビルとかもかなり立ってたんですが、もう揺れてるのが肉眼で見えたので、これはちょっとどうなるんだろう、このビル倒れてきたら大丈夫かなって一瞬この脳をよぎったんですけども、うん、その後、まあ、静まってきたので、
はい、
とりあえずしばらく道路に立ちすくんでいたんですが、うん、
もう周りの皆さん、そういう感じですか。
そういう感じでしたね。もう、あぜんぼうぜん、うおみたいな、もう、なんか声にならない、こう、うめき声みたいなものを皆さんお出しになって、
うん、
あと、道路も大きな、外苑通りの大きな道路だったんですが、多分運転された方もみんな車止めて、
はいはい、
もう道路でもう、だからその状態がなんかもう一瞬のうちにこうスローモーションのようにもう静止動画になってしまったような、そんな
一瞬でした。さっきまで動いてた街が、
そうですね、もう本当にその途端にもピタッと全てが止まってしまったっていう、そんな感じでしたね。
でまた再び動き出すんですよね。
そうなんです。それで再びちょっと青山に用事があって行ったんですが、結局その日はもうその用事はもう先延ばしにしようということで、とりあえず私家が甲府にありましたので、
はい、
あるので、とりあえずもう新宿までもうとにかく全ての地下鉄 JR、
止まってます
ね、その時点では止まっていたので、もうとりあえずもう新宿まで歩いていこうと、
うん、
で新宿駅でもう再開するのを待って、それに乗っても早く家に行って、もう一刻でも早く帰ろうと思って、もうとにかくテクテクテクテク、青山あたりからずーっともうこう、新宿まで歩いてきました。
中央線で
中央線で甲府に、まあ、
帰ろうと思って
ったんです、ね、で新宿駅で、もうようやくたどり着いたんですが、ものすごい状況だったんですよ。とにかく
それは人がものすごい。
ものすごい。もう、とにかく、動いてる電車がないので、皆さんも歩くしかない。なので、もう大通り、歩道はもう、立水の余地がないくらい人が、左右上下方向に、
あ、
それ結構日本人だなと思ったんですが、ちゃんとこう列を作って、
うんうんうんうん、
もう歩いて、でもその歩道ともう人でいっぱいで、ちょっと車道にも溢れて、
それはもう新宿駅に行って
行く途中からもう青山からもずっともう余裕、もうちょっと道路のあれが分からなかったので、とにかく大きな道路を、はいはい、まあ、ずっとこう、明治通りの方に出て、はいはい、あ、ここに出たら、じゃあちょっと、右に曲がれば、新宿方向かな、なんてこう思いながら、うん、もう、でも人の流れがこうできているので、
うんうん、
その流れと一緒にもずっと新宿まで、 歩いていきましたね。
で、新宿にたどり着いたけど。
はい、たどり着いて、まだその時はもう JR が復旧するというふうにもう自分で思ってたんですね。
も
う
周り歩いてる方もみんな
そうなんですよ。そう。で、とりあえずまあ新宿で待っとこうか、みたいな感じで行ったらもうかなりの人がもう構内に集まっていて、うんうん、私もとりあえずもう自分の場所をまず確保っていう感じで、たまたまですね、朝日新聞を持ってたので、もう新聞紙広げまして、ここ自分の陣地みたいな感じで、もう そこ場所を取って、で、自分座って、あと荷物も置いて。
それ、駅の構内っていうのは
駅の構内というか、そうですね、新宿駅南口の方から入ったんですけれども、はいはい、駅の構内というよりは、ちょっと駅の駅ビル、ルミネっていう東、はいはいはい、南口に駅ビルがあるんですけど、ね、そこの入り口の通路みたいなところで、もうすでにもうほとんどの方が、
軒下みたいな感じ。
軒下で。で、昨日実は東京風が強くて結構寒かったんですね。はいはい、まあ、とりあえずもう、そこはもう風も入ってこないし、うん、暖房も効いてたんですね。ルミネのちょっと一部みたいな、はい、通路みたいなとこだったので、うん、ここだったら一晩だ。まあ、とりあえずその時はまだ楽観的だったので、まあ、ここだったら大丈夫かなみたいな。
まあ、電車がそのうち動き出すだろうから、
そうですね、動き出したから、まあ、ちょっとだけ、まあ、2、3時間待ってもそのくらいかしらみたいな感じだったんですよね。
うん、藤原さん。
はい。
はい。で、結局そこでは夜を、明かすことになるわけですよね。で、うちにはいつ帰れたんですか？
先ほど帰ってきました。本当に、ね、家に着いたのが、ちょうど4時半から5時くらいです、ね。
今日の4時半ですよね。夕方の。
今日の夕方の先ほどです、本当に。
それは電車に乗って帰ってこられたんですか？
無事電車に乗って帰ってきました。ようやく朝鮮自体が、今日、大月というところまでは復旧してたんですが、
それは朝から。
そうですね、朝から復旧していたようです。うん、JR の速報を見る限りでは。うんうん、
で、藤原さん自身は何時の電車に、
はいはい、私はですね、ちょうど3時過ぎくらいに立川駅から、はい、特急開示にたまたま遅れてきた開示に飛び乗ることができたので、それに乗って帰ってきたんですが、
立川まではどうやって行かれたんですか？
立川までは実は私、昨日もう本当に帰宅難民になってしまいまして、もう本当にもうその新宿駅で途方に暮れていた時にたまたま、昨日のちょっと通信状況をお伝えしたんですが、私iPhone というスマートフォンを持っておりまして、はいはい、それで普段はもうメールとかメッセージとかもうすごく愛用させてもらってたんですが、昨日は本当に携帯電話がどこも繋がらなくて、うん、まず通話はもう完全にダメでした、うん、でメールも本当に送ったメールが5時間後くらいに友達に着いたよっていうふうに言われたくらいもうすぐには届かなくて、たまたまその新宿で待っていたときに、昨日ランチをした友人が、テレビ朝日で働いている友人だったんですね。で、どうしてる？もし大変だったら、テレビ朝日来ていいよっていうメールが届いたんですよ。
行ったんですか、結局。
ちゃんと、もう見透かされてるじゃないですか。
そうなんです。もうだからもうしょうがない。もうここしかない。テレビ局だったら24時間空いてるし、もうとりあえず、もうそこに行って、もう止めてもらうしかないみたいな。
テレビ朝日って六本木ですよね。
そうです、新宿からまたテレビ朝日の六本木ヒルズまで歩きました。
すごい。
で、六本木ヒルズに着いたのが何時頃？はい、
もう8時くらいだったでしょうかね。うん、
で、とりあえず。
そうなんです。で、とりあえずですね、もうとりあえず、多分、もううちの年老いた両親がとても心配しているだろうなと思いまして、うん、もう電話は、携帯電話は全く通じないと、うん。もう唯一通じるのが公衆電話なんですよ。うんうん、今、公衆電話ってほとんど見かけないと思いませんか？
そうですね。
だからもう本当にもう街に、あ、ここにあるって公衆電話にはものすごいもう10メートルくらいの列ができていて。
はい、私もニュースで見ました。
もう1本電話をかけるだけに、もう30分以上待ちなんですね、うんうん。だからもうしょうがない、もう本当にもう多分すごく心配してると思ったから、とりあえず家にだけは連絡しようと思って、そこに並びまして、うん、で、六本木に行く途中にまず1本電話を入れ、で、歩いていますとね、コンビニがものすごいことになってるんですよ。
うん。まあ人がたくさん。
とにかく、そうなんです。
もう何でもいいから食べるものとか、ね。
そうなんです。もうとりあえず買っとかなきゃみたいな、もうみんな思ってるみたいで。もうコンビニの中の、もうおにぎりゼロ、うん。あとお弁当なんていうのも一個もありません。で、パンも一個もなかった。
で、
私が行った時には、もう本当にポテチ チップス、カルシラーメンももう、あれもないんです。もう、ヌードル系はなくて、私がようやく買えたのが、ワンタンヌードル。
あまあ、いや、でも今、帰りついてるから、まあ、若干少しこう、余裕を持って話せるけど、笑い事じゃないですよね、その時はね。やっぱり本当に自分の、こう、ライフライン的な気持ちもあるだろうし。
まさにです。もう、ここでご飯っていうか、食べるものを買わなかったら、私、本当に食べるものにありつけないかもっていうんで、もう、レジに、カゴにありったけの、もう目についたものを、ポテトチップス、ジュース、あと、その、ワンタン麺、うん、もう、ありとあらゆるものを詰め込んで買いました。うん、2000円以上買いました。
で、それを、その袋を持って、六本木ヒルズ
に。そうなんです。ある、もう六本木ヒルズに行くって分かっているのに、もし何かあったらっていうね、もう、それがもう、如実に、もう物語ってるんですけども、とにかく食べるものだけは確保しておこうみたいな。飲み物、食べ物、うん。うん。で、やっぱりもう電池、あと懐中電灯がもう全くなかったですね。うん、そういったものもすごい皆さんもう買い漁っていた。で、私が行った時点ではもうコンビニがほとんどもぬけの殻状態でした。
で、まあなんとか食べるものをもう、
ね、
手に入れて、六本木ヒルズにたどり着いて。
到着して、で、まあ結局その彼女、友人の、が帰宅できたのはもう明け方だったんですけれども、うん、まあその彼女が国立だったので、まあ中央線沿いだったから、うん、その隣の駅が立川だったので、はいはい、立川からまあ今日は無事帰ってこれたという感じなんですけれども。
でもその中で情報っていうのをどういうふうに取ろうっていうか、情報にはどういうふうにアクセスできたんですか？頼りになる情報ってそういう時ってどんなものだったんですか？
まずはその iPhone がまだ機能していて、通話は全然ダメだったんですが、一応そのネット検索で何が起きてるかっていうのは見るんですけど、やっぱりその何、第一情報に比べるとテレビ、ラジオに比べると遅いと。だから一番頼りになったのが、酒屋の入り口にある、テレビなんですよ。
まあ、街頭テレビみたいな世界でね、
まさにそんな感じなんですよ。
それ、酒屋さんは、わざわざそのために、テレビを出してきたんですね。
たまたま、お店の入り口にあったところに、人だかりができてるんですね。
はい、はいはいはい。
だから、なんだろうって言って覗いたら、もうそこに、もう、震度7とか出てるわけですよ。うわ、震度7だってってみんな集まってくるみたいな、本当にそういう状況でしたね。うん。もう、とにかく、やっぱり、情報が、外に出ているとないので、ご自宅でね、テレビとかラジオ、すぐにアクセスできる状況だったらいいんでしょうが、私みたいに本当にちょっと出かけて、全くそういう、ものがない、デバイスがないってなるともう、やっぱり頼りになるのはそういう、とても原始的なメディアなんだなというふうに感じました。うん。そうですね。あと、ただ、今日になって、もうかなりネットが通じるようになってからは、はい、Facebook とかでみんなどうしてる、無事だった？っていう情報がもうかなり行き交っています。うんうんうん、
さて、ということなんですが、まあ、藤原さんの話はこれぐらいにしておこうかな。はい、また京都に来られるということなので、
はい、その体験と、
まあ、メディアを結びつけたお話などを。
そうですね。また、ぜひ、ラジオカフェに呼んでください。
はい。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
ということで、山梨に、なんとかね、たどり着いた藤原さんのお話でしたが、ちょっと金山さんは今回の地震の、は
い、そうなんです。
2日前。
まあ予兆というかね、まあ余震というんでしょうか、3月9日です。秋田にいたんですけども、まあ秋田は日本海側ですけども、逆側の岩手側で、ちょっと早めのご飯食べようとしていた、11時45分過ぎてぐらいですかね。うん、揺れたんです、秋田の方で、
う
ん。
秋田市。
秋田市ですね。秋田市の、文化会館だったかなと思うんですが、うん、そこでご飯食べてたら、結構しっかりした建物なんですけども、ぐわんぐわん揺れてて、いや、これは私がめまいでも起こしたのかなっていう感じなんですけど、実はすごく揺れていたと。で、秋田新幹線でもうこれはもう帰れなくなるかなと思ったんですよ。うん、結構強い。本当にこう地震だっていう情報が NHK なんかのテレビとかで流れ始めたので、でも幸いそれからなんとかこう新幹線、秋田新幹線の方も動いて、で、岩手盛岡から、東京の方にずっとこう新幹線でまた福島を経てですね、帰ることが、経由して東京まで帰ることができたので、うん、3月9日水曜日だったと思いますけども、水曜日ですね、夜9時半ぐらいには京都にたどり着けていたと。で、まあそれから2日後に、 こんな大変な地震がまた起きてしまったという、ね、
ということです、
はい、
でその東北地方でですね、はい、コミュニティ FM を活用した、まあ、災害対策っていうんですかね、の話題がちょっと秋田に行ってかれた時に、たまたま買われた新聞、はいはい、秋田
先駆け
っていう新聞なんですけど、はい、その地方版のところに載ってるんで、ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、秋田先駆け新報で、やっぱりコミュニティ、FM 局っていうのが、まあ、非常にやっぱりこう、価値があるというか、特に雪害、雪の害が、随分続いてるんですね。はい、で、まあ、この市民へ、こう、雪害対策情報の提供が、やっぱり十分に行われてないということで、まあ、この4月1日からですね、市内に開局するコミュニティ FM 局っていうのは、やっぱり災害情報を受信できるようにっていうことで、高齢者、障害者、なんか5500世帯に緊急告知用のラジオを配布するとかっていうふうな動きも起きていて、で、まあ、それを前に、雪害に関するいろんな情報をコミュニティ FM、まあ、いわゆるラジオ局に集めましょうっていうふうなことになったときに、随分いろんな情報が集まってきて、助かったっていうふうなことが、報道されてましたね。だからやっぱりこう、市民にっていうか、その住民地域の人たちに身近な、やっぱりラジオの価値というか、うん、さっきの藤原さんの話にもありましたけど、やっぱりこう、身近でアクセスできやすいメディアっていうのは、やっぱりラジオで、特にコミュニティの身近な情報を知れるっていうのは、やっぱりラジオ、コミュニティのラジオ、ね、FM ラジオだというふうな感じは、やっぱり強く持ちましたね、今回の。
本当に直接自分に関係のある、はい、自分がいる場所に関係のある情報っていうのは、うん、やっぱり、伝わる範囲が狭い。
そうなんですよ。
メディアでないと。
そうなんですよね。
全国対象にしてるメディアで、自分の個人のこの場所に関係のある情報なんていうのは、まず出てこない。
そうなんですよ。
わけですよね。まあ、それは、今現在放送されてるテレビなんか見ててもわかります。はい、私たちが実際、その被災地を支援するために何をしたらいいかっていうことはほとんど伝えられなくて、
うん、ね、
いかにひどい状況に被災地がなってるかっていうことを、うん、空撮なんかを交えて、一生懸命伝えてるわけですが、はい、それを見ても私たちはどうしていいかわかんない
ですね。わかんないですね。
うん、
まあ、だからそれと同時に今こうやって、やっぱり何かが起きた時にっていうことで、まあ、ここからもいろんな情報を発信しているわけですけれども、こういうことを継続的にすることによって、常に地域とつながろうとしているんだっていうふうなこととか、リスナーの人たちも何かあったら、三条ラジオカフェ聞こうっていうふうな、そういう関係をうまく作って継続的にしておくっていうのは大事なんだろうなと思いますね。
そうですね。はい。まあ、そういうラジオになれるように、頑張りたいと思います。金山さん、今日はどうもありがとうございました。ということで、立命館大学の金山勤さんのお話を伺いました。皆さんに、一つだけ、情報をお伝えしておきたいと思います。被災地にお知り合いがおられる方とかも、おられると思います。で、いろんなところに安否を問い合わせる、情報の仕組みが用意されてるんですが、まあ、一番、馴染みがあるのは電話だと思うので、NTT が、提供しているサービスで、どの電話でも構いません。携帯でも、171をダイヤルをしていただいて、で、その問い合わせたい先の、その東北地方とかの、方の電話番号を打ち込むと、もしその人が、その電話番号から、伝言を入れてたら聞けるっていうサービスがありますので、どうぞお知り合いにいる方は171を一度ダイヤルをしてみてください。その他に NHK にも、伝言の電話番号があります。これは NHK のテレビを見ていただいたら随時お知らせをしています。で、携帯電話のそれぞれのキャリアにもありますので、ご利用ください。ということで、震災特番をお送りをいたしました。